はい、皆さんおはようございます。再びアブラハムさんのお話のところに聖書が戻ってきています。夏休みの間は、学生さんも多かったので、テーマを決めてメッセージを取り継いでいました。主の呼びかけに応えた人ということで旧約と新約で見てきましたけれども、もともと読んでいたこのアブラハムの物語、物語といいますか実際にあった話ですけれども、アブラハムさんのストーリーに戻ってきています。でこのアブラハムさんも主の呼びかけに応えた人でしたね。今日のところでもそのつながり、続きのところを見ていきますけれども、特に今日はアブラハムがアブラハムになった日ということですね。アブラハムという名前は実はもともとの名前じゃないんだけど、神様からその名前を与えられる、それが今日の箇所のところになります。でただそれだけじゃなくて、実はこのアブラハムがアブラハムになった話は、聖書全体にとっても深い意味があるし、今私たちにとってもすごく関わりのある話だということ、ここのところに注目をしていきたいと思います。でちょっと思い出すことも含めて、今日の箇所の最初の1節2節のところをご一緒に声を出して読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、創世記の17章1節2節を読んでみましょう。旧約聖書の21ページの下の段になります。創世記17章1節2節をご一緒に開いている方は読んでみてください。よろしいですか。いきます。 1,2 せーの。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろうと書いてあります。ここでは改めて神様がアブラムの前に現れて、私は主である、全能の神であるということを言い、またあなたとの間に契約を立てるということを再び言っています。この再びということですよね。もともとアブラハムさんがこの場所に来たのも、自分の生まれ育った場所を離れて今いるところに来たのも、神様との約束があったから来たわけですけれども、それを今日のところではもう一度、ついにと言ってもいいけれども具体的に話し始めるわけですね。ちょっと思い出してみましょう。アブラハムどういう人だったかというと、もともとはですね、メソポタミアの方の人ですね。イスラエルの土地からだいぶ離れてたんですけれども、そこで生まれ故郷がありましたが、神様から私の示す土地に行きなさい言われて、家族と一緒に、自分の家族と一緒に旅に出たわけですね。でそれはだいぶ年が進んでいたけれども、神様に応えて旅に出ました。家庭の事情もありました。でも、いずれにしてもその中で信仰の決断をした、それがアブラハムさんだったわけですね。そしてその時に神様は2つの約束をしています。一つは子孫がたくさん与えられるという約束、そしてもう一つは土地が与えられるという約束。この2つ、子孫と土地の約束、これを最初から神様は約束していたわけですね。で、それに応えてアブラハムは旅をして、これの前の15章のところでは不思議な契約もしますね。そういういいとこだけじゃなくて、アブラハムの失敗もちょっと間には書いてありました。自分の身を守るために奥さんを売り渡すようなところがあったり、あるいは子供がなかなか与えられないというところから、その奥さんのですね、そばめを自分の側室として迎えて、子供が生まれるんですけれども、それが大きな悩みの種になったりとか、いろんな出来事があったということがありました。そんな中で今日の箇所が来ます。アブラハムに対してもう一度その約束、契約を神様が自ら語りかける、そういう場面であるわけですね。じゃあその核心に触れるところを見ていきましょう。3節から6節のところをご一緒に見たいと思います。3節から6節を今度は一緒に読んでみましょう。ちょっと長いです。いいですか。いきます。3から6、せーの。アブラムはひれ伏した。神はさらに語りかけて言われた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。 あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王となる者たちがあなたから出るであろう、と書いてあります。ここにある通り、神様がもう一度契約をすることを確認しているわけですね。その中で特に注目したいことは、名前が変わるということですね。アブラムという名前でしたけれども、今日の箇所のところで神様から、あなたは今日からアブラハムだというふうに言われる。これがこの箇所の注目点ですね。もともとのアブラムにも名前の由来があります。どういう意味がこの名前にあるかというと、高貴な父という意味ですね。たっとい父といったりですかね、そういう感じの名前ですね。私も名前光ですけれども、光といった意味があるわけですよね。この光輝いているのは光ですし、もともとは聖書からつけた意味があります。でこのアブラムさんが、親からつけられたのか、親族からつけられたのか分かりませんけれども、与えられてた名前、このアブラムという名前は高貴な父という意味だったわけです。別に普通にいい名前ですよね。ところが今日の箇所で神様が新たな名前を与える。カタカナ的には歯が入るだけですよね。ここで歯が生えたとか言って、よく昔の先生たちを笑わせようとしましたけれども、ある程度笑うんですね、皆さんも。この歯が入るだけですけれども、でも意味はですね、全然変わるんですね。どういう意味になるかというと、多くの国民の父、多くの国民の父という名前にここで大きく変わるんですね。神様の契約にあたって新しい名前が与えられた。これが今日の最初の注目すべき点ですね。名前が変わるということは、新しい生き方が始まる、新しい命が始まるということに他ならないわけですね。もう一度言いますが、新しい名前が与えられるということは、新しい命が始まるということと深く結びついているわけです。アブラムは人からもらった名前でした。よくあるパターンだったら、この土地の人たちであれば、その自分の親族の中にそういう名前の人がいて、それを引き継いだのかもしれないですね。いずれにしてもここで生まれて、そして人から与えられた名前がアブラムだった。しかし今日の箇所のところで、彼はアブラハムという人になった。アブラハムっていう新しい名前を与えられて、新しい人生がここでスタートした。それがこの箇所の大事なところだと思います。言ってみれば、ただ名前が変わっただけじゃなくて、神様から新しい命と人生を与えられたということですね。それが今日の箇所の大切な意味です。例えばカトリックの教会だと洗礼名というのがあったりしますね。洗礼を受けた時に、プラスアルファの洗礼名が与えられるわけですね。ペテロとか、あるいは、トマスとかですね。で私のおじいさんもカトリックの方でしたけれども、もうすでに亡くなりましたけれども、大人になって、だいぶ年齢がいって、洗礼をその教会で受けた時に、トマスが好きだったからっていうんで、トマスっていう洗礼名にしたそうなんです。で、だから僕も全然そのシステムは知らないんですけれども、多分ある程度希望を言うことができるのかなと思うんですが、そのだいぶ年齢がいってから信じて、奥さんはずっとカトリックの信徒さんだったんだけど、それで自分で疑り深いからって言って、その疑り深いで有名なトマスさんの名前を洗礼名につけたっていうことを言ってましたね。それは一つその人にとっても、新しくクリスチャンになったんだな、新しい命を受けたんだな、そういう思いになるかもしれないです。私たちプロテスタントの教会では、普通多くの教派では、洗礼名をつけることはありませんけれども、でもある意味では同じことが起きている。私たちの内側に名前わざわざ新たにはつけないかもしれないけれども、新しいことが起きている。新しいニューヒカリ君というふうに、皆さんのそれぞれの新しい命、人生がそこで始まっている。イエス様を信じた時から永遠につながる命が与えられて、新しいスタートを切ってるんだということ、今日のこのアブラハムの名前が変わる姿から、そのことをぜひ思い返したいと思います。 実はこの名前が変わる話では、私はちょっと記憶に残っている出来事があってですね、それは澤大志先生のことですね。今浦和の教会で牧会をされてますけれども、ちょっと前からの私たちの教会のメンバーの皆さんはよくご存知の通り、もともとうちの教会の長老を澤大志先生はされていました。で、私一緒にとある研修に参加をして、とある研修というか、今、ね、10年計画歩んでいるこの元々のビジョンを与えられた研修ですけれども、そこに澤大志先生と、当時長老だった澤大志先生と一緒に参加をしていました。でその時にですね、面白い出来事があって、ある牧師先生、すごくパワフルな先生が講師の一人でその研修に来てくださってたんですけれども、ある時にですね、澤大志先生が、深く神様から取り扱われている時に、その先生が澤大志さん、あなたはこれからペトロですと言ったことがあったんですよ。何それと思いますけれども、なんでかというと、澤大志に石が入ってるからなんですよね。でペトロってもともと石っていう意味ですけれども、あなたはこれからペトロですとか言って、で、それが直接の理由になったかどうか僕は知りませんけれども、澤大志さんはですね、そのことをすごく嬉しく受け止めてらっしゃいましたね。私よく覚えてます。とってもそのことを楽しそうに話してましたので、とても嬉しかったんじゃないかなと思います。そして、ペトロのようにイエス様に応えてね、従っていきましょうということをその先生からも励まされていました。それも多少は影響があったんじゃないでしょうか。澤大志先生は皆さんご存知の通り、その後献身をして、今牧師をされているわけですね。伝道師をされているわけです。澤大志さんはもともとクリスチャンだし、何だったら私たちの教会で本当に長老としてよく支えてくださっていましたけれども、でもそこでまた新しい神様との深い関係に導かれていったということがありますね。そういう意味では今日のアブラハムの話は、イエス様を信じて新しい命を受けるっていうことでもあるし、またすでにイエス様との関係が始まっている人にももっと深い関係に導かれていく、そういう時もあるということ、それを語っていると思うんですね。アブラハムもそうでした。これの前の前のところでとっても不思議な契約の儀式も行っているんですよね。これまでにいろんな神様との関わりがあって、ずっともうスタートから信じて従ってきたけど、今日のこの箇所でまた改めて神様から、あなたは今日からアブラハムになるって、新しい命が始まる、そういうふうに言われるわけですね。今日はちょうど9月の最初の日曜日になりますが、小さなことから大きなことまでそうですけれども、カレンダーがかかってこの9月になると、学生であれば新学期が始まったりとか、いろいろ変化の時、また新しい気持ちでスタートする時期であるわけですよね。そういう中で今日も神様は、今日もイエス様は皆さんを新しい神様との関係に招いておられるんだということ、このことをぜひ思い巡らせていただきたいと思うんですね。皆さんにはどんな名前が与えられているでしょうか。それぞれの神様の呼びかけがあると思うんですね。新しいスタートを切っていくときに、もう一度、ここからまた新しいスタート、イエス様と一緒に歩んでいこう、そういう気持ちでまた一歩踏み出していきたいと思います。さあ、では続きに行きましょう。また、創世記の17章に戻ってきていただいて、今度は7節8節をご一緒に読みたいと思います。今度は17章に戻ってきて7節8節をご一緒に読みたいと思います。いきます。せーの。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。私はあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地を、あなたとその子孫に永久の所有地として与える。私は彼らの神となると、書いてあります。ここで神様は、あなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とすると言っています。このアブラハムの出来事は、アブラハムの約束契約は、アブラハムだけにとどまるものではないということですね。アブラハムだけに、このずっと昔ですけれども話されたことじゃなくて、ずっと後に続くまである、約束なんだということなんですね。後に続く子孫とは誰でしょうか。 それは私たち、あなたということですね。そして私、ここにいる一人一人であるということです。また永遠の契約とは何でしょうか。それは永遠の命の約束であって、また、まあ、今日のこの8節では永久の所有地って出てきますけれども、私たちにとっては天国の永遠の約束であるということが言えるわけですね。これは別に私が勝手に言っているわけではなくて、聖書の中でちゃんとそのことが語られています。ちょっとご一緒に開いて確認していきたいと思います。今のところ何かちょっと挟んでおいていただいて、また戻ってきますので挟んでおいて、新約聖書のローマ書に、ローマの信徒への手紙に行きたいと思います。ローマ 4章、ページで言いますと278ページですね。新約聖書のローマ4章の16、17のところを一緒に見てみたいと思います。新約278ページ、ローマ4章の16節17節を開いてみた方はご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。したがって信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に律法に頼るものだけでなく、彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。はい、こう書いてあります。アブラハムは私たちにとっても信仰の父だということがここに書いてありますね。そして16節のところにはすごく力強く書いてありますよね。彼の信仰に従う者も確実に約束に預かれるのです。こういうふうに書いてます。私たちも信仰によってこのアブラハムに与えられた約束、契約が与えられているということです。これは誰の契約の話ですか。確かにスタート地点はアブラハムかもしれないけれども、でもあなたの契約でもあるということ、このこともぜひ知っていただきたいと思うんですね。またちょっと続きのところも読んでみましょう。飛んで23節24節25節この同じローマの4章の23から25を一緒に読んでみたいと思います。ですか、同じ4章の23から25を読んでみたいと思います。いきます、せーの。しかしそれが彼の義と認められたという言葉はアブラハムのためだけに記されているのでなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです、はい、ここにはアブラハムが信じてそして義とされたように、イエス様を信じる私たちも同じように義とされて命を得るということが書いてあるわけですね。まさにさっき言っていた永遠の契約、永遠の命は今も私たちに約束されているんだということが書いてあります。このことをぜひ自分のこととして受け取りたいと思います。よくキリスト教というと西洋の宗教だろうというふうに思われるところありますよね。ウェスタンなものだというふうに思われますけれども、でも決してそんなことがあるわけではないですね。そもそもイエス様だって中東の人ですから、地域的にはね、だ土地とかあるいはこの人間が決めた国境で縛られるものでは全くなくて、私たちみんなの主であるわけですね。なぜなら神様は全てのものを作られて、ここにいる私たち一人一人も神様が作られた、そういう存在だからですね。だから同じ信仰によって、このずっと昔のもうどんな格好してたか想像もできないような、そのアブラハムに語られたこの約束が今も変わらず私たちに与えられているわけですね。イエス様はこのアブラハムにも主だけど、私たちにとっても主である そのことをもう一度確認したいと思います。あなたの主、あなたと結ぶ神様の契約のことが今日は書いてあるんだということをぜひ確認して、そして信仰によってこれを受け取っていきたいと思います。さあ、また戻りたいと思います。創世記の17章に戻ってきてもらって、残るところのですね、9節から11節を最後読んで確認していきたいと思います。また創世記の17章に戻ってきまして、9節から11節をご一緒に読んでみましょう。ですから 9から11を読みたいと思います。17章9から11。ですからいきます。せーの。神はまたアブラハムに言われた。だからあなた方も私の契約を守りなさい。あなたも後に続く子孫も、あなたたちおよびあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわちあなたたちの男子はすべて割礼を受ける。包皮の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印となる。はい、こう書いてあります。ここで神様は契約の印を与えていかれますね。それを約束の応答の印とするわけです。それが割礼であったわけですね。特に分かりやすい、男子の包皮に割礼を施すという消えないサインであるわけですね。でさっきこのアブラハムの契約は私たちの契約だって話しましたけれども、通常今もう私たちクリスチャンはそれをしないわけですよね。どういう関係があるんだろうかという話になるわけですけれども、これもですね、また聖書に書いてありますので、そちらを見てみたいと思います。あ、さっきのところなんか挟んでおけばよかったですね。すいません。ローマの2章の28、29を見たいと思います。276ページ。すいません。何回か行き来しますが、ローマの2章の28、29、276ページを一緒に見てみましょう。ローマ2章28、29です。ありましたか。右のページ276ページ上の段のところですね。ローマ2章28、29を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人である者こそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。その誉れは人からではなく神から来るのです。はい、こう書いてあります。霊によって心に施された割礼こそ割礼なのですと御言葉は語っています。この霊というのは聖霊ですよね。神様の霊、イエス様の霊によって私たちの心に刻まれた割礼こそが真の割礼だ、こういうふうに言っています。私たちのうちにイエス様の聖霊が住んでいます。それはイエス様を信じて心に受け入れた時から、あるいはイエス様を信じてバプテスマを受けたその時から、私たちのうちには確かに聖霊が住んでおられる。これが私たちのうちに刻まれている決して消えることのない、そういう証し、印だということですね。それは男性によらず女性によらず、ただ信仰によって確かに私たちのうちに刻まれています。普通の割礼、このユダヤ人たちの割礼は、肉体に刻むものですから、見りゃ分かる話ですけれども、でもこの聖霊の割礼はどうでしょうか。それは目に見えない聖霊だから、聖霊は基本的には目に見えない形でおられますから見えないけど、でも大事なポイントはですね、神様の方から見えてるということです。神様の側からはちゃんと見えているのがこの聖霊の印であるということですね。言ってみれば神様ご本人でもあるわけですから、それはわかるだろうと思いますけれども、一番明らかなそういう印がこの聖霊の割礼なのだということですね。私たちはイエス様を信じてイエス様を受け入れたならば、 バプテスマを受けたならば確実にその印が刻まれています。例えばですね、これは開けませんけれども、使徒言行録の2章のところで、聖霊が最初の教会のお弟子さんたちに下ります。でお弟子さんたちがものすごい勢いで異言を語り祈り、また、みんなに話し始めるんですよね、イエス様の素晴らしいお知らせを。その中で特にペトロがみんなに向かって大胆に説教をします。するとですね、そこに集まってきたいろんな国のユダヤ人たちが心打たれるんですね。そして彼らはペトロに言います。兄弟どうしたらいいですか、私たちはどうやって応答したらいいんでしょうかって言うんですよね。まあ、確かにどう応答していいかわからない、新しいことを聞いてどうしたらいいだろうか、でも答えたい。そこでペトロはこういうふうに答えます。悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。このように書いてあるんですね。私たちがイエス様を信じて、そして悔い改めて罪が許されて洗礼を受けたならば聖霊が注がれる、そのことがこの約束として書かれています。それは約束ですから、私たち一人一人のうちに確かに住んでおられる聖霊の賜物が明らかに現れる場合ももちろんありますけれども、でもそうでなくとも、あなたがイエス様を心の内にお招きしたならば確かにそこに主が住んでおられる、これが約束であるわけですね。これは私たちの側が決めたことじゃなくて向こうが決めたこと、向こうというとちょっとあれだけど、神様が決めたことですから、だから私たちがどう思うとそんなものはあまり関係ないわけですね。本当にいるのかないないのかなとか言っても、いるっていう向こうが言ってんだからあまりそれは関係なくて、おられるということですね。神様の側が私たちに一方的にそれをなさって、そしてそれは神様の目からはっきりと見える、決して間違えることのない、そういう証であるわけですね。まあ、人間のねすることはいろいろ途中で失敗があったり誤りがあったりしますよね。なんか公文書が消えたりとかですね、いろんな出来事があったりしますけれども、でも役所の書類だって消えることがあっても神様の書類は消えることがない、まあ、書類じゃないけど、私たちのうちに聖霊が住まれるならばそれは絶対変わることがない約束だ。神様は謝ることがないからですね、間違えることはないからですね、まあ、そのことが今日は与えられているということをもう一度確認してほしいと思います。あなたがイエス様を信じて、そしてバプテスマを受けたならば、あなたのうちにはっきりとした印があります。このことをどうぞ確認し、またそれを喜んで、そして答えていきたいというふうに思います。さあ、ではそれぞれ御言葉を思い巡らして応答の祈りをしたいと思います。今日はいくつかのことをアブラハムの出来事から語ってきました。第一に、アブラハムに新しい名前が与えられ、新しい命が始まりました。今日私たちもアブラハムから学んでいるのと同じように、私たちにも新しいスタートが呼びかけられていますね。それは神様との関係の新しいスタートですね。ぜひ神様に応答して答えていきたいと思います。また、アブラハムには永遠の契約が与えられました。そしてそれはあなたの契約でもあります。あなたには確かに永遠の命が約束されていて、天国の土地が約束されている。そのことを私たちも信仰によって受け取っていきましょう。また最後に、イエス様を信じたあなたのうちには聖霊の印が確かにあります。聖霊があなたのうちに住んでおられます。そのことをもう一度確認して、それぞれ応答していきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで自由に祈りましょう。今言ったこと以外でも何でも結構です。今促されていることや語られていることがあったら、それを自由に応答して祈っていただきたいと思います。